教室しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
皆様ごきげんよう。熱量と文字数編集長の漫才コンビ米粒社協のサンキュー達夫です。
国沢です。
日が燃えるです。
はい、というわけでね、2025年5月最終週編集室でございます。
はい、
最近というかね、5月の2週目ぐらいまでに届いたメール紹介しますけれども、まず国さん久しぶりですよね。
久しぶりですね。
親善犬以来、
ですね。
どうなさってますか？
いやー、もうちょっと忙しくしてますね。
うん、
はい、ちょっと今バタバタバタと。
アニメも見てますか？
あー、今んところは見てますよ。
面白いの多いよね。
本気？
うん。
そうね。でも見てるは見てるね。
楽しみにしてんの何今？
今一番楽しみにしてんのは何かな？ギャグ漫画日和？
ギャグ漫画日和。
ああ。
まさかのギャグ日だよな。
あとやっぱ、あれだね。ちょっとね。あの、小市民シリーズが。
ああ。
いやー、ちょっとおさらいさん来た来た来た来た来た来た！
いいですね。
ちょっとたまらんかった、先週。
そうですね。
怖かった。やれ、もっとやれ、ゆきちゃんもっとやれって感じでした。
よかったですね。
ああ。
僕はもうアンシャーリーですね。
あなた好きね、
うん。相変わらず好きなんだな、俺。好きなんだね。
でも今の目で見るとさ、もういっぱいたくさん出てくるじゃない？その、女の子が主人公の、そのアニメも多いから、うん、アンシャーリー見ててさ、うん、4人ぐらいでさ、キャッキャ言いながら、川遊びをしましょうよみたいな話がさ、うんうんうん、雑旅とかと変わんねえんだけど。俺の感覚がずれてきてんのかな。
その、
赤毛の案なのにと思って。
そう、地方の田園風景が綺麗だとかね、そういう感じのね。ただもう、スピードがめっちゃ速いのよ。
へー、あんなのに。
1は1年ぐらいの感じで。
早っ！
今もう年取ってますから。徐々に大きくなってんだよね、案が。
ああ、なってたね。
で、あれ、オープニングとエンディングが、リズと青い鳥のさ、うん、監督さんなのよ、元京アニの。
ああ、山田さんね。
山田直子さん。
うん、
で、オープニングよく見ると、もう、うん、案がでっかくなってる案が映ってんのよ。うん、
あ、
だからこれどこまでやるのかなっていうのがね、ちょっと、もっか気になるところなんですけど。
うん。
アンってどこまで知ってる？
まあ、俺全然知らない。
比較知ってる？
僕映画のやつは多分見たはずですね、実写の方は。
あ、マジで？
でも多分覚えて、でももう覚えてないですね、全然。
あれ、最終的に、大人になって都会に出て、なんかその文章に携わる仕事みたいなのをするのよ。
うん、はいはい。
だから OL みたいな。
うん、
もう。
で、さらにそこから結婚もして出産とかもするの
よ。そうですよね。
うんうん。
だからこれどこまでやんのかなっていう、今見る意味みたいなものをね、考えると、割とこう女性の、働く女性のみたいなところまで行くのかどうなのか。
そうですね。
ね。
行くの早かったな。
うん。比嘉くんはどうしてましたか？
私はもう、相変わらずの、ガンプラとジークアクスの、ジークアクス見ては
また。ジークアクスさ、多分編集長にも聞きたいんだけど、
はい。
この番組でもちょっと喋ってた、ゲルググ出てきたじゃん。
ゲルググ出て
きましたね。
あのゲルググどうよ。
あれ、ゲルググよりも、菅井さんの方が強くすぎてですね。
うん、
でも、ガンプラのゲルググは超出来いいですもん。
お、
今年、3入るぐらいの。
おー、うん。
めちゃめちゃシンプルなのにめちゃめちゃすごいんですよ。
お
ー、でも、ゲルググというか、違うゲルググですよね。
全く別物ですね。まあ、ま
あね、全く別物の。
やっぱ、まあ、俺らファーストで育っちゃってるからね。
うん、
どうにもこれ、これベルグブみたいな感じになりますけども。
あの設定でこう流していって、ゲルググっていう名前を出すっていうことだったんじゃない？じゃあ、だから、ドムはどうするんだろう？このラインで考えるのかなと思ったら、ドムは結構ドムだったじゃない？
ちゃんとドムだった。
だから、その、言葉悪いけど、人気不人気みたいなところで、うん、やっぱその計算もあるんだと思う。
ああ、なるほどね。
うん、もう多分、ツイマット社はツイマット社であるんと思うんですけど、うん、もう一個のジオニックがもう、状態だと思いますね。だからもう、ゲルググが出ない世界線だから、うん、みたいな、かなと。
いや、ちょっとね、ジークアックスに関してはね、結構メールが届いてて、物議を醸してます。
若いか若くないかでまた変わってきますよね、
そうなのよ、
感想が。
かもしれんな。
初めてお便りしますという方からいただきました。
はい。
初めて投稿します。ホーリーと言います。
ありがとうございます。
71歳になる老人リスナーです。
本当ですか？
おー。
そんなリスナーいたんだな、嬉しいな、ね。
大先輩じゃないですか。
働いていた間、テレビも見ず、趣味の読書に何とか時間を取るという、アニメとは、鉄人や鉄腕アトム以来縁のない生活でしたが、65歳になり、非正規雇用になって時間ができたこと、加えてちょうどがんが見つかり、入院したことをきっかけにアニメにはまりました。ここ数年は各シーズンの初めは20本ほどの作品を見て最後は7、8本を通して見るという生活になっています。そこでこの熱量と文字数には大変お世話になっています。ここ6年ほどのリスナーさんだそうです。
はぁ。
それにしても多くの優れた才能がアニメ界に入っているのでしょう。アニメはこんなに多種多様、質も上がっていることに驚きで、老後の生きる糧となっています。ところで今回は一つ質問です。コンクールの忍者と殺し屋の二人暮らしです。話はあまりにもひどすぎる。これはあかんと思うのですが、主人公の二人は可愛く魅力があり、目が離せません。なぜこんなに面白いのでしょう。ご意見をいただきたいです。
知らんが
な。ホーリーさん。ホーリーさん、ありがとうございます。いやー、なんか、すごいっすね。序盤の重さといい。
ねえ。
でも若いね、この人。忍者と殺し屋の二人暮らし見て面白いって言ってたもん。
でも、忍者と殺し屋の二人暮らしってちゃんと見るとやっぱあれギャグじゃん。
ギャグです。
すげえシリアスっていうかその人殺しに対してすげえスラッと書いてるから、
はい、
その辺の重さがあるんだけど、うん、まあ、基本的に笑い取りに行くっていう構成にはなってるじゃん。
そうですね。
だからむしろその女の子のこういう部分が可愛いっていうのを見てくださいよっていう感じのものではないから、
うん、
逆にというわけじゃないけど、やっぱその面白いって思うには分かりやすいんじゃないかな。ニンコラスを見ててすごいそう思う。
一方で森さんという方からも短いメールいただいております。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
今期で一番好きなカウチポテトアニメは忍者と殺し屋の二人暮らしです。毎度流れるように人が燃えるゴミになっていくのをケラケラ笑いながら視聴しています。こういうカウチポテトアニメもあるんですね。ということでいただいております。どうでしょう。
面白いね。面白いよ。
反応が様々すぎてもう。
そうですね。そんな作品なんか僕知らないので、うわ、すごい。
確かに、殺し屋が殺したシーンは結構血も出るし、
うん、血出るんですね。
残酷なんだよ。
うんうんうん、
で一瞬だしね、うん。でもなんか、それをやっぱ忍者が葉っぱにしちゃうから、うん、なんだろうな。笑っていいもんかどうかっていうギリギリのラインというかね、うん、あれを笑ってしまうともう殺し自体が許容しちゃうことになるから、うん、まあでも俺笑ったら負けだと思うんだよね。
楽しいんだよね。
そう、昔ギャグ漫画日和でもさ、なんかその、うん、ベランダからおーいって声かけられた人がすぐ落ちて死ぬっていう、う
ん、ああ、
うん、何パターンもやるやつあるじゃん、うん、
はいはいはい。
あれもやっぱり、で、なんかその人との思い出を振り返るんだけど、本当関係が薄い人、近所のおばちゃんとかまでベランダから落ちて死んで、あ、なんか毎朝、なんか声かけてくれるおばさんありがとうみたいな感じで、なんかああいう、やっぱね、死をエンタメ化してしまうのってやっぱ抵抗はありますけれども。
ここはあるよね。
うん。まあ、取れば取るほどね。
この番組でも話したかな。だから宮崎さんのさ、あれはだからラピュタか、
ラピュタ、
ちょっとすごい遠目でラピュタが壊れる、さあ逃げろって先にあの戦艦で乗りつけてた連中が我先にと逃げ出すんだよ、
うんうんうん、
船に乗ろうとして、でも崩れてるから乗れないの、
うん、
でうわーって言って、まあすごい高高度のところだからみんな落ちるんだよね、
うん、
そう考えてもあれは死んでしまうわけ、うんうん、でも絵として見た時に俺はだよ、やっぱちょっとコミカルに見えちゃうのね。だからこれは宮崎さんだから意図してやってるのかどうかわからないけど、ここを笑っていいものかどうか、でもキャラクターで見ると主人公たちに悪さっていうかひどいことしてた連中なんだよ、
うん、
だからざまあみろって思う俺もいるのね、観客として。
なるほどね。
でもバタバタバタっと死んでいくっていうところが、だからこれ引きの絵で見ると宮崎さんってそういう感じの部分がたまにあるんだよ、
うん、
だから人を殺すっていう描写に関しては、そのだから押井監督との俺の中で対比では思うんだけど、むしろ残酷なことをやるようなんだけど、押井さんってなんかそういう形では殺しは見せないみたいな、うん、なんかニュアンスがあって、これやっぱ考え方の違いだよな、監督さんの。
確かに。
どうなんだろうっていうのは、昔から思ってんだよね。
そうね。
宮崎さんそれあるんだよな。まあ、人がいっぱいうわーってなって、それ面白おかしくっていうところなんだろうけど、ラピュタの時には、明らかにあれは死んでしまうっていうのが見えたからさ、はっっていうのはちょっとあったんだよな、見てて。
そう考えると、だから、ルパンもさ、カリオストロの城もさ、最後、カリオストロ伯爵がさ、
針でね、
時計のね、
針で、針
で、
はい、
ね、はい、最後の音さ、
プチップチ
ッ。確かに。
まあね、そうなんだよ、ね。
ちょっとコミカルな
音、ね。コミカルにしてるんだよ。
考えようによってはね、残虐にしてもやっぱちょっと重くなっちゃうけどね。
まあそうなんだよ、ね。
あの瞬間だけちょっとカメラ引いて、っていう音だけさせるもんね。
遠いからねってことですよね、きっとね。
そうそうそうそう。
強くなったら、ゴゴゴゴゴみたいな。
そうそうそうそうそうそう。プチって。
でもやっぱプチなんだよな。
ね。
映画的に考えたら、ゴーンって鐘鳴るんだから、うん、ゴーンの方、音の方にど、カメラ寄せて、
確かにね、下級最初もね。
血の雨が降ってくるでいいんじゃない、うん、って思うのも、
確かに確かに。
壁とかにね。
そうね。
うん、でもあそこはやっぱプチだ、プチだ。
なんだよね。
確かに。
いやー、でもまあ、話戻すと、その、面白い理由って何なんですかね、でもあれは、うん、でももうギャグものとしてのテンポ感としか言いようがないんだよ
ね。そうけどね、俺も。
あれ結構だから殺して、葉っぱにするシーンを時間使ってやって、
うん、
忍者の方もすごい疲れたりとかしてると、うん、やっぱ結構悲壮感出てきちゃうと思うんだよね、
うん、
まあ、死体埋葬物みたいな感じになっちゃうんで、
うん
うん、確かに。
あそこはテンポ良くすることでもうこの世界観をもう飲み込むかどうかみたいなのをやっぱ迫られてるという感じがするんですけどね、
うんう
ん、だって結構贅沢なキャラクターデザインで、あ、このキャラ結構なんか面白そうと思ったら一瞬で死ぬからね。
ああ。それだからずっと見てると、これちょっとネタバラシになるかもしれませんけど、
うん、
伏線になってくるじゃん、
うん。
クラスメイトの親父殺すっていうの1話2話でやるんだよ。
うん、
でもそのシーンってほとんど映んなくて。
うん、
で、6話、5話、5話、6話ぐらいでその娘さんと、なんか、自分に気を使ってくれるんで、まあ自分はこう近づこうとは思ってないんだけど、彼女の方が近づいてきて仲良くなりましょう。でも、私、そのお父さんお母さん、なんか突然いなくなっちゃったのって言ってすげえ苦労してるっていうようなくだりが出てくんだよね、
うん。
ちょっと彼女の行動が変わっちゃうんだよ。変わってくるんだよね。
うんうん、
あ、変わってくるんだ。これどうすんだろう。俺が思ってたようにやっぱ殺し屋は悲惨に死ぬべきだって。ロジックなのかなと思って、ドキドキしてんだけどね、今。
うん、
あ、
ちょっとドキドキしちゃいますよね。
なんか、そういう面白さも出てきた。
まあ、意外となかったからな、
なかったね。
見ちゃうんだよね。
うん、
でも、すごいっすね、ホーリーさんは。こういう新種にももう反応できる。
新種
力がね。
あるんだね。
まだまだ71歳ですから。もう、
まだまだ。
アニメいっぱいこれからもありますからね。
ですね。
ぜひ感想を送っていただきたいなと思います。国に聞けということで、メールいただいておりますけれども、熱文字ネームゆりとぶきさん、国さんにお尋ねします。 冬クールに放送されていたモメンタリーディディやギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思いますはご覧になっていたでしょうか。モメンタリーディディではアンドバリという巨大な武器、ギルドの受付嬢でもヒロインが巨大な爪付きのハンマーを持ち戦っていました。私が記憶している他の作品でもアサルトリディや、タクトオーパス、ワンダーエッグプライオリティなどでも大きな武器を美少女に持たせる作品が多く思い浮かびます、
うんうん、
この華奢な美少女に身の丈ほどの大きな武器を持たせる設定はいつ頃から流行り出したのでしょうか。私は戦前期からアニメを見ていますが、偏りが激しい上に視聴歴も途絶えがちです。ずっとアニメを見てきている国井さんなら何かご存知ではないかと思いましてメールをした次第です。国井さんは実存する武器兵器の研究がご専門で、ファンタジーアニメ作品の架空の武器は詳しくないかもしれませんが、見解終わりでしたら聞かせてください、よろしくお願いしますということで、まあ、どういう武器かっていうのもね、ちょっと画像
アニメっていうより僕はゲームから来てるような気しますけどね、う
ん、ゲームかー、うん、
で戦うっていう形になってくるとどうしても武器持たなきゃいけないし、それはゲームの演出上動いてドカーンとかっていうのがこうかっこよく見えるとかっていう風になってきたら、そのゲームで育った作家たちっていうのはやっぱりそれ入れたいし、
うん、
イメージとしてはなるんじゃないかな。
そうだね、
うん、強く印象ってなるとやっぱ最初の僕はベルセルクだと思うけどね。
あーでもそうでしょうね、
あれはだから全部リズムできちっと意味あるんだけど、ものすごくでかいものを片手で振り回す主人公っていうのがもうとにかくガッツがかっこよかったんだよっていうのもあるんだよね、
うんうんうん、
で最初のだから高橋版のベルセルク見た時にゲームっぽいとは思わなかったから、あのドラゴン殺しを見た時、
うん
うん、むしろやっぱりオーセンティックなそのなんだろうな、ファンタジーもの、小説で読むようなファンタジーものに出てきそうなニュアンスだったから、
うん、
まあ武器もね、リアリティに寄せてるけどね、ベルセルクは、
うんうん、
今のだから美少女たちが持ってるのはやっぱりゲームのような気するんだよね。
なるほどね、由来としてはそうだよね、
うんうん、
そうだよな、
まあ、でかい武器で言ったらシティハンターはね、香りも重要と思ってますけど、はいはいはい、
ツッコミ用のね、
あとはうるせえやつらもまあまあ、でかい武器持ってるっちゃ持ってるんですけど、うん、ちょっとニュアンス違いますもんね、うん、この辺の作品とは、
うん、
確かにゲームかもしれません、確かにね。だってまだスレイヤーズの時はないですよね、うん、そういうのって持ってませんよね、うん、スレイヤーズとかの時。
まあでも剣、
あそうね、
剣でも剣、でも男性ですよ ね持ってるの
は。そうだね、
うん、
ゲームで昔95、6年ぐらいにプリンセスクラウンっていうですねアトラスのゲームがあって、
うんうん、
それあのすごい可憐な、
うん、
あの両手でリンゴを食べるような王妃様が、王女様がですね、
うん、
剣をブンブン踏まわすってのがあって、
うん、
ちょっとそれはこの辺のやつに近いですね。
ああ、なるほど。
あ、
まあ、要は、美少女になると華奢に描かざるを得ないんだけど、
うん、
やっぱ強さを表現するときに、
うん、
筋肉もりもりってわけにはいかなくなるから、うん、大きい武器を持たせることによって、その筋力を表現するとか、身体能力の高さを表現するっていう、まあ、そこ
だよ、強いっていうイメージなのかもしれない、
ね、そうだよね。でなんかやっぱ飛び道具系が美少女多い気がするんだけど、うん、まあ接近戦で割と強さを表現するってなったら大きい武器になってくるんですかね。
そうなんじゃないかな。
まあまあ美少女、
まあ、これもあれ、うん、あれがあるからね。だからみんな刀持って鉄砲持ってっていうのがみんなあった上で、じゃあもう一つ何っていう風になってくると、もっとでかいハンマーだとか、ツルハシのようなものになっていくっていう、味付けの濃さの変遷もあるんだと思うけどね。
この方はね、ちなみに私が思いつく大きな獲物と美少女というと、古いものだとシティハンターのヒロイン、牧村香織がエロいことをするサイバー寮を懲らしめる大きなハンマーが思い浮かびます。まあ大きなハンマーは昔ギャグものよくあるもんね。あとは全くのイメージですが、魔法少女も大きなハンマーを持っていたような気もします。ゆりと武器って何かつながりがあるのかなみたいなこともおっしゃってました。機動戦士ガンダムの0083でも最終局面で登場する、武装で覆われたモビルアーマー型の試作ガンダム3号機の名前は、デントロビウムという大きなゆりの名前で、鉄砲ゆりというゆりの品種も存在します。関係あるかなっていうことでね、ちょっとよくわかんない。としか言いようがないんですけど、
うん、
こういうメールもいただきました、国さん。
面白い。
うん、
ね、 女の子たくさん出して武器で戦うってなるとどうしてもっていうのがあると思うけどね。ちっちゃいのからあって。
そうだよね。
で、特にそのナイフ、刀っていうのは突き殺すっていう意味で、どうしても陰惨になるっていう部分があるから、うん、それを回避したいっていう風になると、まあ刀でも振るって光が飛んでやーっていうのもあるんだろうけど、
うん、
ハンマーだとかそういうものであるならばっていうところもあるんじゃないかな。
まああと今、片田舎のおっさん牽制にあるっていうね、はい、アニメやってますけど、はい、あれでもベリルの教え子の一人がね、うん、結構なんか、まあ、両刀使いみたいな感じで、うん、まあ、少女で、女性ですけど、
うん、
結構大きな刀振り回したりとか、すごいスピードで振り回すみたいなのありますよね。
うん、
まあ、でも、一応言っときますと、国さん全知全能の神ではないので、あの、リスナーの皆さんに。
知りませんよ、僕だ。
そうですね。まあ、セントマントナームさんからいただいております。はい、片田舎のおっさん牽制になるについて、国さんに質問させてください。
はい。
オープニングでベリルが日々の鍛錬として木刀を素振りしているのですが、うん、振り下ろしせず、ずっと高い位置をキープし、手首を鍛えているように見えます。足さばきも独特で何か和風の雰囲気さえ感じます。彼の剣の元になるような流派はあるのでしょうか。ぜひとも国キャップのご意見を伺いたいと思いますということで。だから国さん全知全能の神じゃないと思うんですけど。
もうそういうのは全部馬律でいいんじゃないの。
そうだね。
もう馬律で。
片田舎のおっさんとアポカリプスホテルのオープニングは早送りせずつい見てしまいますねというメールをいただいております。うん、いや、片田舎のおっさん牽制になるめちゃくちゃ面白いんだよな。
俺も好きだね。面白いね、あれ。
毎週見ちゃうね。
見ちゃう。超楽しみ。
いや、ぜひ見て、比嘉くん。
アポカリプスホテルはよく聞きますね。
アポカリプスホテルよく聞く。
ああ、なんかプロデューサーの人が見てたりとかして、あ、見てるんだ、とか。
お
ー。
やっぱあれ見ちゃうね。
結
構ね。面白いですよ。
牽制は見ます。
牽制ぜひ見てください。
はい。
その他、皆様ごきげんよう、マリア様が見てるを読んでる雷神と申します。
あ、ありがとうございます。
雷神さんね、この間ね、九州でちょっと仕事があった時にね、お客さんで見に来てくれっすね。
そうなんすか？
うん。なんか、まあ、受付の人にね、なんか、うん、おひねり置いて帰るっていうの、かっこいい技をやってのけてました。
かっこよろしい。
もう。
タイガーマスクみたい
な。いや、ありがとうございます、ライジンさん。
はい。
4月も中旬を過ぎ、皆様にはお姉様はできましたか？妹はできましたか？いろいろなドラマが起こったと思います。今、マリア様が見てるを読み返しています。249ページを使い、文化祭の準備から後片付けのファイアーストームまで描かれています。あ、懐かしい。その中で242ページと2行を使い2週間分のドラマが描かれ、243ページからは感動のラストに向けて怒涛の追い込みがかけられます。そして最後の249ページに見事な行間が作られています。1行開業し新たな姉妹が生まれたこと、2行開業しそれを見守ってくれた存在がいたことが静かに描かれています。ただの開業のはずなのに、物語のすべてと読者の思いが行間に入って溢れ出してきます。感動しました。マリア様が見てるにやられた瞬間です。初めて読んだ時のこの感動を私は生涯忘れることはないでしょう。今も涙ぐみながら読んでいます。メールも打っていますが画面がにじんで大変です。ぜひ皆様、マリア様が見てるを読んでください。見てください。絶対幸せになれます。次は5月、どんな物語が待ってるのか何度も読み返していますが、いつ読んでも楽しみです。それでは皆さんごきげんよう。ということで、マリア様が見てるを読んでいる。
ライトノベル読み返す派だな。
読み返す派だね、この人は。
そうね。
まあ、マリミテはその価値ありますからね。そうですね。お姉様ね。そうだね。続きましてね、これはちょっと国さんと比嘉くんにもちょっと聞いてもらいたいんですけども、
はい、
ちょっと長いんです。
はい。
静岡ホビーショーに行ってきましたって。
ああ、いいなー、
いいなー。
比嘉くん行った？
いや、行けないですよ。
朝記者からいただいております。
羨ましい。
先日、プラモ好きなら絶対に外せない年に、年に一度のお祭り、静岡ホビーショーに行ってきました。ガンプラ VTuber である比嘉さんならば当然行ったとは思いますが、
くー、
小生の視点からの感想をお送りします。
聞きたい。
このイベントは国内外メーカーが新製品をお披露目し、問屋さんやお客さんにアピールする一大イベントだけあって見どころ豊富。まずはバンダイブース。ここは人気が殺到し、待機列に1時間ほど並びました。ホビーショーは何度も来ていますが、待機列というのは初めての経験。さすがジークアックスは人気だなぁ。かと思いきや、なんと行列の先は、PG シリーズでのリリースが発表された60分の1 V ガンダムを配管する列だったのです。
そう、聞きます。見ますよ、写真。
正直、ジークアックスの展示も混んではいましたが、大行列ってほどではなかったです。その60分の1 V ガンダムは背中に装備する巨大なサイコミを背負い、完成状態では軽く40センチを超える巨大キット。可動域も大変広いので、信じられないくらいの可動ポーズが取れるそうで、膝をついた状態での展示もありました。ちなみに価格は6万6000円だそうです。
はい。はいはいはいはい。
で、話題のジークアックスですが、事前に発表されていた9月発売のリックドームオルテガキに加え、会場で初披露となったセーラ専用軽キャノン、
らしいですよね。
シャア専用ザク、カッコ GQ などの見本が展示されていました。ジークアックスバージョンね。どれも小さな144分の1スケールのため、インパクト弱。やっぱり GQ 版のザクの足は受け入れられんな。また、美少女プラ30ミニッツシリーズからは、アイドルマスターの20周年を記念した商品として、キサラギチハヤと天海遥と星美希の見本が展示されていました。ナムコプロの初期面の商品化は嬉しいのですが、他の子たちがいないのが少々寂しいです。次に最大手のタミヤ模型のブースでは、ラジコン、ミニ四駆、プラモと相変わらず手広くやっていましたが、目立つ場所にあったのが戦車のラジコン。その名も16分の1ドイツ連邦軍レオパルト 247V フルオペレーションセット。戦車の動きに連動してエンジン音や砲撃音が聞こえるという男の子の夢が全部詰め込まれた商品なのですが、そのお値段なんと15万円。
うぃ
ー、全部込みとはいえなかなかのお値段に皆様激化されてました。続いて車のプラモデルで有名な青島では、6月発売予定の24分の1スケールイタシャシリーズとして、三菱ランサーエボリューションの馬娘ラッピングキットの展示がありました。もったいない、もったいないって言っちゃいけないね。あのランエボのボディに馬娘のミホノブルボンとライスシャワーが描かれていると、こちらの心はドキュンバキュン、まさにイタシャって感じでした。これも実写もありそうですね。またオリジナルフィギュアケモプラシリーズの発表もありました。このシリーズ、ケモ耳を持つ美少女たちの可動プラモデルというケモナーが泣いて喜ぶ商品なのですが、その見た目の破壊力が抜群。パーツの交換によってケモ度が調整できるそうなので、初心者からガチのケモナーにも対応可能。しかもスケール的にアゾンのドール用衣装にも対応しているので、お着替えも思いのまま。これは何か新しい扉が開きそうです。発売は年内を目指しているそうなので期待しましょう。広い会場には旧来のプラモメーカーに加え、グスマや角川なども出展していました。角川ブースでは無色転生のロキシーの美少女プラモデルの見本が展示されていましたが、なんとパーツ組が下着姿から始まっているというイカれた設計で、ルビーでなくても頭のネジが飛んでしまいそうな夢いっぱいの商品でした。あえて衣装パーツをつけずに完成させれば極意。
はい。
グッスマでは巨人ゴーグ、ガリアン、オーガス、モスビータなどの懐かしの作品のモデル、プラモデルが発表。明らかに50歳以上の金を持っている層を攻めているようですが、それを狙うんなら老眼対策もしてほしいものです。あまり細かいパーツ割りをされると、ランナーとパーツの境目が見えないので。また、一般公開日に合わせて開催されたモデラーズクラブ合同作品展も見学してきました。これは日本各地の模型制作サークルの方々が自信作を持ち寄る日本最大の展示会だけあり、ありとあらゆるジャンルの作品が飾ってありました。作例の作り込みや塗装はもちろん、巨大ジオラマや仕込んだ LED をプログラミング制御していろいろなパターンに光らせた作品や、モーターのパワーでザクの動きを再現したものなど、作品の展示方法などにも工夫があって、見ているだけでも時間が溶けていきました。いや、本当モデラーとしてとても充実した一日を過ごせました。ということで、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
すごいですね、うん、 たまたま僕、静岡にいる、今、農家やってるお友達がいるんですけども。
マジか。
来てたんですよ、この週頭ですかね。で、その話聞いたら、うん、やっぱり、ここ最近は行ってないらしいんですけど、やっぱり行ってたらしいですね。うん、静岡の、うん、
そう。そうなんだ。
前はもっと地味な感じだったらしいんですけど、今はね、やっぱ話題になってて、そういう、有名人とか企業とか、YouTuber とかさんとか、うん、なんて派手になってるって言ってましたね。
あー、なるほどね。うん、すごいな。え、何万人規模とかのイベントなんだろうね。
どうですかね。でも、会場を見るとなんか、うん、ちょっとアットホームな感じしますけど、
ね、いいよね。なんか昔の、なんか本当昔のイベントっぽくて。
そうなんですよ。だから企業ブースもコミケとかとちょっと違ってて、やっぱその、なんですかね、地味って言うじゃないですよ。おじさんたちばっかり。
なるほど、なるほど。
要はコンパニオンさんとかじゃないんですよ。
そうか、そうか。
じゃあその塗料メーカーとか、そういうやつやるのか、とかあって、わあ、いいなと思って。いつか行きたいなと思ってるんですけどね。あ、
まだ行ったことない。
はい、まあ、僕も去年からしかまだはまってないのでやるんですけど、やっぱり、行きたい、すごい行きたいですね。もう、写真見ると、バイト中なんですけども、X をね、食べながら見てて、あ、いいな、あ、いいな、みたいな感じで。
伊賀君塗装ブース作りたいって言ってる人だもんね。
そうなんですよ。国さんに教えてもらいたいって。うん、換気のやつもちょっと。あとは予算だけですね。あ、
そうね。
はい。
どうですか、国さん、このホビーショーのレポート、なんか。
ね、やっぱり盛り上がってんだな。
うん。
まあ実際もう、ね、アニメと一緒くたっていうところもあるし、アニメが牽引してるっていうのもあるんだよね。だから15年、20年ぐらい前のワンフェスみたいなもんでしょ、多分。
あー。国さんさ、ね、こういう、うん、まあ、ワンフェスとかもそうなんだけど、行ってさ、一番ときめくのってどういうとこなの？何を見るの？
いやー、それはどうなんだろう。
ガレージキットじゃないよね。塗装？
ガレージキットを販売してるっていう場合は、その、完成品を、出してるかどうかっていうのは かなり怪しいんだけど、うん、それは写真見て、だから、それは同人誌と一緒だったんじゃない？これを作るんですかみたいな。
あー、なるほど。
うん。さっきだからメールにもあった、だガリアンだ、オーガスだなんていうのは、うん、いや、みんな見てましたよ、好きな人たちはって思ったけど、うんはいうんうん、それがモデル化されるかっていうと、やっぱガンダムと比べるともう全部水がかなり離れてんだわ。
そう
だね。いうところがあると、だから最近の、だから普通の、だから電気屋さん、大きい電気屋さんのおもちゃコーナー行くと、え、ガリアン？あ、まあもう俺らの年代のところを狙ってんだっていうのが、やっぱ見えてくるわけよ。だから若い人たちこれ入ってくるのが、だってガリアン見てない、いや、見れんのか今は。うん。サブスクでとかって思うと、そういうところもあんのかもしれないし。
うん。
ただ実際メーカーとしてだって、長谷川なんか、どう見たってこれアニメファンに向けて作ってるとしか思えてないラインナップがまだ残ってるわけ。だから、マクロスプラスの YF19 じゃなくてもね、これどう考えてもエリア88知ってる人が裏にいるよな、としか考えられない。だって、ノースロップのタイガーシャークが今でも手に入るんだから、どう考えだって不自然なんだよ。
へ
ぇー。と思うと、いや、よっぽどやっぱりだからそういう、ミニマムなんだけど、そこもちゃんとデータを取って、ちゃんとやっていきましょうっていう人たちがちゃんといるのか、それともやっぱり、俺ら世代のちょっと上ぐらいの人が、いや、もう好きな人は必ずいますから、で、これなくしちゃダメです。っていう人がいるのかっていうことじゃない。
はぁ。
うん。ただやっぱりエリア88で言うと、いや、新風間隊員の専用で箱も出てるんだけど、それをずっと出すっていうわけにも、やっぱ作品と兼ね合いだからさ、
あ、なるほど、
わけにはいかないから、今、だからそれはプレミアがついてっていう風になるんだけど、作れる人は何が難しいかっていう風になると、飛行機なんかは特にね、パーツ少ないから。いや、新風間の飛行機の垂直尾翼についてるユニコーンの絵が描けねえんだよって話になるんですよ。だからデカールが欲しいになっちゃうわけ。
あ、デカールか。
じゃあデカールだけ出しましょうかってなったって、どの数出るの？だってタイガーシャーク自体が何機売れてるよって話が多分あると思うんだわ。
そうだよね。
うん、
だから気合い入れて、うん、気合い入れて俺は手で描くぞとかっていう人たちだっていっぱいいるわけ。
はぁ。
うん、
まあ、100人ぐらいのファンコミュニティがあったら、みんなでちょっとお金出し合ってデカール作りましょうとかあるかもしれないけどね、うんうん、車の部品とか実際そうやってこう作られ続けてきてるみたいなのがあるんだけど、ねえ、まあ、ランエボーに馬娘はでもやばいな、ね、確かに早いしな、三菱のランエボーでしょ、もっ たいなと思いますけど、まあ入れるんだったら馬娘だよなっていう気もしますけどね、
うん。だから好きな人なんかは、だからもう自分で描いちゃうんじゃない？だから。
マジか。
塗装技術っていうか、これはもうだからイラストテクニックにもなるけど、イラストが描けたってじゃあ、立体のものに描けるかってまた別の話。
そうだよね。
しかも1分の1じゃないから、極めて難しいんだよ、うん、ちっちゃいから。
確かに。
っていうのがあると、で、それは今度は今、ね、SNS だとか YouTube があるから、作ったの見てくださいって言ったら、すごいすごいなるんですよ。
うんうんうん。
これはとてもいいことだと思う。もう40年前なんかこんなこと考えられなかったから。テレビを使わなきゃっていうところ。
国井さんさ、
うん、
いや、それこそ6万6千円出してさ、はい、
うん、
出してでも欲しいやつってなんかある？
6 万6千円出してでも？
欲しいやつ。
いやー、どうかな。でもさ、
最終的にはちょっと自分でいじりたいもんね、
う
ん、国井さん。
そうなんだよね。
そうなんだよね。逆者のガンダムとか、国井さん自分で作ってたもんね。
そう、だから、ガンプラの話した時にも言ったんだけど、俺、あんまりその稼働がどうのこうのっていうのは、そんなにないのよ。
基本やっぱり部屋に置いときたいの。
置いて飾るっていうそのポーズが決まったら、動かなくていいって思ってる人だから。
ああ、それも確かに、ね、うん、確かに。
可動域なぁ。
これはね、まあ、そうするとプロポーションになるんだけど、ガンプラにしてみればもう、MG の頃からもう全く手入れる余地なんかない。RG もだから最近買い始めたんだけど、
はいはいはい、
あまりにすごくて。
RG いいっすね。
もうね、すごいな、あれ、ヒロ君。
ちょうど僕昨日、ズゴック作ったばかりです
よ。おー、やったな。
めちゃめちゃ RG かっこいいですよ。
RG かっこいいもんな。144分の1であれだぜ。いや、もうほんと勘弁して、バンダイって感じでしょ。
いいオタクの会話になってるな。いいな。そうだよな。比嘉くんなんかある？
はい。ガンプラ。どこなんですか？
ガンプラ。
いや、でも僕、大きいのちょっと苦手なんですよ、なんか。
まあ、144分の1いいサイズ、ね。
やっぱ、MG でも僕ちょっと大きすぎるなって思ったみたいなんで。
あ、そう。
うん、6万かーと思った時に、やっぱり大型作品だったらやっぱりね、うん、6万でも、例えばホワイトベースとかそういう、でかいもんであればですね、ちょっと。
プラモじゃなくなっちゃうけど、やっぱり鉄で作って、だからダイキャスト製とかってなると、昔っていう超合金。
なるほどね。
だと、お金持ってて、それで中野守さんのファイブスターストーリーズの、うん、ダイキャストで出しますって言われたら、俺ちょっと、やっべ、10万ぐらい、15万ぐらいちょっと、ちょっと頑張って働かなきゃなって思うかもしれないけど。
なるほど、なるほど。
でも結局まだ作ってないで、これ、作れよって自分に言うと、いや、あるじゃないかってなっちゃうから。
まあまあまあまあ。
これ作ってからねっていう。もうね。
そうだよなぁ。国井さんだって美少女フィギュアにギター持たせたりとかしてるもんね。
うん。
大概のシーンは再現できんだよね。だから、稼働かどうかっていうのも、結局好きなポーズで止められるかどうかっていう問題なんだよ、ね。
まあ多分そこなんだと思うよ。それでブワーッと広がったってあるんだよね。
うん。
フィグマと、だからリボルテック。
そうだよね。
あれすごいと思ったし。
そうだよね。フィグマってあれいつぐらい？でも鈴宮の後だった。
いやだから一番最初のが、だから長戸だったから2006年とか7年だよ。
7年ぐらいか。
うん、長戸だもん。第一発目が長戸だったよ。
そうだね、フィグマそうだったよね。うん、でも俺、やっぱあれ抵抗あったんだよな、フィグマ最初。
抵抗？
最初はね、確かにね。
なんか、いや別にフィギュア動かしたいとは思わないんだけどっていうのはやっぱすげえあったんだよね、うん。それよりもちゃんとしたフォルムの、目がちゃんと綺麗に入ってるフィギュアが欲しいって思ってたし、
うん、
そういうフィギュアを探してましたね、大きいやつでも。
だワンフェスのガレージキットってやつだよね。
そうそうそう。
そうですね。
その場合、ポーズっていうのが、だから作り手のものに限るっていうところになってくるから、そこ難しいんだけど。
あと、やっぱ目の問題ね。やっぱそのエヴァンゲリオンが流行ってから、やっぱアスカだ、綾波だ、すげえ出たんだけど、やっぱメーカーによって目が違うんだよね。
目が違うんだよな。
確かに。
目が大事なんだよな。いや、だからね、エマさんね、メイドの。
はい。
エマの大きいフィギュアは完璧だったんだよな。ちょっとスカート持ち上げてるやつ。完璧だったんだよな。フィギュアとかプラモも、まあ、大きくなると、やっぱ基本大味になってくもんね。
まあ、難しいとこですね。
なんかさ、シャーザクとかもさ、人間サイズぐらいのやつ、なんかたまにあるじゃん。なんか。
はいはいはい、はい。
あれも、やっぱ存在感あるんだけど、
うん、
のっぺりした感じのイメージになってくるんだよね。
うん、まあ、予算次第でしょうけどね。
そうね。
あ、難しそうですね。
塗装なんじゃねえの、やっぱり。塗
装かな。ああ、それもあるでしょうね。
でもあのサイズさすがに汚そうとは思わないんだよな。
でも、ガンダムベース東京の、あの、ユニコーンガンダムはかっこいいですけどね。
ああ、
大きいですから。あれは大きい
か。あ、ヒガ君ガンダムベース行ったことあんの？
あ、もう結構は
かっこいい。あ、そう。ガンダムベースってやっぱガンプラいっぱいあんの？
あそこでしか買えないもんとかもありますし。
あ、やっぱそうなんだ。
あとは再販の在庫、入荷数が全然違うんですよ。
やっぱそうなのか。
だからあれ、市販に全く売り切れてるはずのものが、もうてんこ盛りであったりとか
して。あ、やっぱそこなのか。
あ、いや、だから、俺、144分の1にちょっと、帰り咲いてるから、はい、その意思でさ、ガンプラコーナー見回ったらさ、あれ？ガンプラって昔もっといっぱいあったけど、いつ来てもないって思って、あ、比嘉くん言ってたの、これか、ガンプラがないわ、みたいなさ。
いや、ガンダムベースならカラオケですけども、でも日によっては、
やっぱそうなんだ、ね。
でも最近は一生懸命在庫増やしてるので、
やっぱそうなんだ。
Q キットもたくさん充実してるんですよ、ガンダムベースって。そこで結構買ってます。
あ、そうなんだ。でも今だから、昔の300円のやつが2000円、はい、3000円ぐらいで流通してるからさ。
あ、それがですね、再販物はちゃんと300円で買えますんで。
おー、
まあ、ぜひ330円とかですけども。
そうなの。
僕も結構買って作らせてもらってます。
あ、ほんと？ブラウブロ買ってきて。
あー、たぶん絶対今。
俺、だから15年ぐらい前に、だから普通に再販したんだよ、だから。300円のキット。で、俺その時に買って、エルメスとフォアブースター買っといてよかったなって思ったんだけど。そう。で、ブラウブロはね、なかったから買わなかったんだよな。
で、
欲しくなってちょっと探したら、2000円とか3000円、あっても3000円とかなるから、あ、これ、ずっと出してるわけじゃねえんだと思ってさ、失敗したと思って。
絶対再販すると、すると思いますね、もう。
そうなんだよな。
旧キットの方も。
そしたら、ジークアクスでブラウブロ出てきて、俺ちょっともう、膝から倒れちゃった。そう、ブラウブロってかっこいいんだよ。ちゃんと分かってる人が作ってるみたいな。
ああ。
嬉しかったな
ぁ。ガンダムベースってどこの
東京？東京、名古屋、あと京都も行きます。
全部行ってんのか。すげえな。
結構行ってるね。
福岡が遠くでなかなか行けないんです
よ。それさ、やっぱ場所によって在庫違うの？
いや、もう日によって違いますね、本当にもう。
日によってなんだ。
すぐ売り切れるんです、やっぱり。
あ、
すぐなくなっちゃうんで。
どの辺が強いの、すぐなくなるっていうのは。新しいガンダムってこと、それとも昔のやつの。
新しいものももちろんそうなんですけど、やっぱり、HG とかですよね。
ああ、
HG。入荷数がもうやっぱり、たくさん作んないみたいで。
ああ、はいはい。
あっという間になくなっちゃうんですよね。旧作とか、あの辺の周りが。
うん。
特にドムがもう、全然ドムが残らないですね。
ドムね。
3体揃えたいのになかなか、
はいはいはい、ないのか。
そっか、すぐ完売したもんで。
ドムはやっぱ人気あったもんな、昔から。
かっこよかったもんな。
うん。笹にしきさんからいただいております。
ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆様、ごきげんよう、笹にしきと申します。
ごきげんよう。
いつも楽しい配信ありがとうございます。前回の割り見ての回の最後に、アイアイパソコンさんが感想を寄せられていましたが、私がメールしようと思っていた内容と全く同じでした。私も仲良しでデビュー作を読んだ時から竹本泉先生の作品が大好きで、葵ちゃんパニックアニメ化しないかなとずっと思ってます。線が少なくて可愛い絵柄でとてもアニメ向きなのにアニメ化されないのが不思議でした。だから、アポカリプスホテルで竹本キャラが動いていることに感動しています。アポカリプスホテルでは竹本先生はキャラクター原案を担当されていて、お話はアニメオリジナルということですが、SF、少し不思議な竹本ワールドもなんとなく感じる作品で面白いです。同じように小躍りしている竹本ファン多いだろうなぁと思うと嬉しくなりました。ということで、笹にしき記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱね、昔からのファンいるんだよね。
いるよね。
アポカリプスホテル、皆さんぜひ見てください。アップ蔵記者、いつも楽しく拝聴しております。今回は録画保存問題について続報をお伝えします。
おー、はい。
私は以前自分で録画保存した個人ライブラリーの存在と配信全盛時代での存在価値について投稿しました。
はい。
あれから1年半、ソニーのブルーレイ生産からの撤退、その影響による記録媒体の高騰と品薄といった録画保存環境が脅かされる事態が続いています。そこに追い打ちをかけるように我が家の録画機が動作不良を起こすようになってきました。お宅の大ピンチです。 10年来のローパートナー、いつ何があってもおかしくないため後継機を検討していますが、メーカー各社のラインナップを見てもモデルチェンジは止まり、価格競争もなく高止まり、店頭での陳列数も減り、選択の余地がありません。かつてのレーザーディスクや VHS、MD のように数年後には市場から姿を消してしまいそうです。とはいえ私はアニメを見ることも録画保存も急にやめることはできませんので、今のうちに録画機を購入しようと考えています。
確かに、
このように個人ライブラリー税に厳しく状況は変化していますが、皆さんの視聴環境にお変わりはありませんでしょうか。お聞かせいただけましたら幸いです。それでは失礼します。ということで、はい、アプゾ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、
どうしてる、どうしてる国さん。
いや、壊れかかって調子が悪いっていう時もあるんだけど、
うん、
で、その時には、まあ、買わなきゃなって思うけど、
うん、
売ってなかったらもう諦めるしかないね。
そこはもう割り切れる。
それはもう、いや、割り切るしかないし、翻ってみれば、いや、この今の個人のこのライブラリー、もう一回全部見るって言ったってもう見切れねえぞ、みたいなところがあるから。
あ、なるほどね。うん、まあ、でも結構国さん頑張ってさ、
うん、
コピーしてたじゃん、DVD。
してた、してた。すげえ量あるよ、だから。
そうだよなぁ、うん。せめて D、だから一番普及したのが DVD かな
と思うけどね。
うーん。
数的には。
スペースも取らない感じと、
うんうん、
普及率で言うと、だから DVD だけはね、向こう100年ぐらいは見れるようにしといてもらいたいんですけどね。
ね、
まあ、あとは、違法コピーといえば、まあ、比嘉くんなん
で。おいおいおい、やめろやめろやめろやめろ。僕はですね、はい、事務所の人からもらったパナソニックのブルーレイレコーダーと、あともう一個パソコンでも録画焼いてましてですね、ちゃんとしたやつですよ。
あ、データ？
うん。
あ、いや、データじゃなくてですね、CS 放送とかを、
うん、
LAN ケーブルを通して、パソコンの方で焼けるんですよ。
へ
ー。ちゃんとソニーのちゃんとした、ちゃんとしたお金払って買ったソフトでできるんです。うん、だから、テレビとかで録画できなかった、アニマックスとかでやってる赤ずきんちゃちゃとかは、それで焼きましたし。
おぉ。焼くっていうのは何に？
普通に、ブルーレイです。
あ、ブルーレイ。
いや、パソコンに、要はブルーレイの、焼ける、ポータブルのやつを買って、
うん、
それで焼いてる感じですね。
あー。なるほど。ってことは、ブルーレイを信じている。
僕は、うん、やっぱ画質はね、オタク好きですから ね、
まあ、ね。
ブルーレイは僕も持ってるし、とりあえず、ソニーの PS がある間は、見れますので。
ああ、まあね。
そうか。なるほどね。はい、プレイステーションと共に生きていくっていうことですね。
そうですね。必ずかディスク付きのやつをこれからも買うでしょう。
そうだよね。ブルーレイの歴史って、プレイステーションの歴史でもあるからね。
まあね、そうだよな。
まあ、北米で結局ブルーレイ見れるようにして、ワーナーにそれが乗っかって、まあプレイステーションがすごい売れたんで、まあ記録メディア戦争に勝った歴史があるもんね。そうか、なるほどな。いや、もう俺もう本当にもう、なんかこう、アマプラとかそういうプラットフォームに頼っちゃってますね。
そうなんですか。
最新作はやっぱりもうそっちで追うことにして。だから昔のやつだよね。せめて買った DVD とかブルーレイは、だから要は円盤は、いやもう合法的に購入してるわけでお金払ってね。
確かに確かに。
あれは見られないとまずいだろうと思うんだけど。
困るよな。
日常とか見れなくなったら俺死んじゃうんだけど。
ああ。
だって赤毛のアンのボックスとかさ、マリア様が見てるのボックスとかさ、
うん、
どうしたらいいのよっていう。
そうですね。
まあね、そうね。
どこで見ればいいのよって、ね、なってるからね。
だからソフトウェアを作った会社が救済措置としてダビン、新しいメディアのあれになんかダビングします、データ化しますなんてやるかって言ったら、まあコスト的にやらないでしょ
う。そうなんだよな。
無理なんだよなって話だから。まあそうなると、やっぱり、あれだよね。その、サブスクのような形のところに上げてありますから、無料で見られるようにしておりますとかって、そういう風になっちゃうんじゃない？だから。
でもそのサブスクもいつまであるかわかんないから
ね。これもわかんないからね。なんとも言えないもん。
だ最近だから山田太一原作のテレビドラマ、
はい、はいはい。
シャツの店、はい、
そう、シャツの店とか、あとね、 あの、洪水でさ、亡くなっちゃうやつ。あれ、名前なんつったっけな。
何でしたっけ？
高原いらっしゃいじゃなくてね、岸辺のアルバム。
ああ、はいはいはい。
とか、もうブルーレイもめちゃくちゃ高騰してて、
ああ。
それが見られるようになったんだ、サブスクで。
うん。
U-NEXT だったかな。
強いですね、U-NEXT。
U-NEXT最近ちょっと、
日本のやつ強いですね。
強くなってきてるんだよね。
うん。
まあ、要は、旧 TBS の、だからパラビとか、をもう吸収したやつ、
はい。あ、そうだったんだ。
そうなるんだ。
そういうことなんですね。
強いところがちっちゃいところって。
そう。
ちっちゃいところって言っても、立ち上げてるってことはどっかに看板があるはずだから。その看板欲しいって話なんだよね。
そうなの、そうなの。うん、だから、その、プラットフォームが移動するたびに入んなきゃいけないっていう面倒くさ
い。そうなんだよね。そこになるんだよな。
それね、嫌ですよね。
そうなんだよね。まあ、ちょっと記録メディア問題は我々やっぱ全部経験してますからね。
そうね。リアルタイムで通ってきてるから。
これはちょっと後世に語り継がなきゃいけない問題かもしれません。
ですね。うん。
ちなみに、国さんはベータっていうのは触ってた？
あ、うち一番最初はベータでしたよ。
あ、マジで？
自宅に親父が、まあ、全然興味ない人なんだけど、社長どうですかって、どうもそそのかされて買っちゃったらしいんだよね。だからそれはベータでしたね。
なるほど。
だから、で、レンタルビデオっていうシステムが出てきて。あった。
はいはい。
うん。その頃は、だから覚えてると、ベータと VHS 一本ずつ置いてたもん、お店。
マジで、マジで、あ、最初そうだった。
そうでしたね。最初そうだった。ちっちゃかったな。あ、そう、あ、はいはいはい。
で、あっという間にベータの方がなんか少なくなってきてる。あ、ベータ負けたんだっていう感じで VHS になっちゃって。じゃあ VHS 買うか、つって VHS 買ったみたいなところがありました。
なるほど、なるほど。やっぱそうだよね。
うん。
比嘉くんもベータ時代覚えてる？
もちろんですよ。僕のおばさん家がベータあったんですよ。
うん。
で、お泊まり行ったらいつもレンタルビデオで映画借りてたんですね。
そうだった
んだ。その時に必ずベータだったんで。もう結構ベータ見てましたよ。
なるほど。あ、そうだったんだね。
はい。いつもありました。
続きまして、札幌市中央区から大阪市此花区へ長期出張中の青の世界へようこそさん。
ああ、出張中。
はい。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
私は大正14年、1925年が時代の中で一番好きです。なぜなら、江戸川乱歩先生が生み出した名探偵、明智小五郎が大活躍する時代だからです。リーザカの殺人事件、幽霊、心理試験、黒手組、屋根裏の散歩者は大正14年に起こった出来事だとされています。マニアの間では探偵小説の黄金時代は1918年、大正7年から1939年、大正は12年の約20年間だと言われています。英国ではアガサ・クリスティ、アメリカではエラリー・クイーン、日本では江戸川乱歩などが次々と探偵小説を発表し、黄金時代を迎えるのです。残念ながら私はその時代には生まれていなく、日本では1988年、昭和63年に巻き起こった新本格世代です。不審本格とは、綾辻ゆきとのデビュー作、十角館の殺人を発端にして巻き起こる新進気鋭の探偵小説家たちが続々とデビューする一大ムーブメントです。綾辻ゆきと高人ね、山口雅也、アリスガー、アリス、京極、夏彦などが古き良き探偵小説を復興させていました。私はそこでふと考えました。アニメにとって黄金時代とはいつであったのかと。私は1971年生まれ、昭和46年生まれです。物心ついた頃には多くのアニメが放送されていました。あれから53年の月日が流れてもアニメは廃れることなく、数多くの作品を世に送り出しています。自分にとってのアニメの黄金時代は、機動戦士ガンダムが再放送されていた1981年、昭和56年から、メゾン一国のアニメが終わる1988年、昭和61年までのような気がします。京都の大学に受かり一人暮らしを始め、勉強、家事、バイト、ミステリー研究会で探偵小説を読み漁っている毎日が続いて、アニメから距離を置くようになり、次にアニメに戻ってくるのは、新世紀エヴァンゲリオンブームの1995年、平成7年です。またしばらくアニメとは距離を置くようになってしまいましたが、2007年、平成19年からポッドキャストでひょんなことから聞き始めた、二次元に行きましょうのリスナーになり、アニメをまた見るようになって今に至ります。皆様にとってのアニメの黄金時代はいつですか？ということで、青の世界へようこそ、ありがとうございます。
なるほどね。黄金時代ね。
なるほどね。まあ、当然今なんでしょうけども。
とは思うけど、数で言うならね。
数で言うならね。うん、どうなんだろう。
作品的に、こういうのも出てくるんだって思うのは、やっぱりそうなると、エヴァンゲリオンインパクトの後、6、7、8年ぐらいじゃない。
そうなんだよ、ね。
だから、ビブアップ98年でしょ。ただ、あの頃って全部名前出せるかっていうと、ちょっと思い出してないんだけど、深夜帯っていうのが出てきて、だから、トライガンとかあの辺とか、だから面白いのがあったり、
あったね、
いや、何を言ってんだかさっぱりわかんねえみたいのもあったんだよね。
そう
だ
ね。だ
から、それ、引きの絵で見ると、少女革命ウテナなんかもそうなんだけど。
ウテナも彼氏彼女の事情とか、振り切りとか、ね。
エヴァンゲリオンがあったから、いや、これくらい踏み込んだなんか、ことやっても、なんかできるんじゃねみたいな感じで、なんか制作のゴーサインが出てるような気もするっていうのは、あの当時ちょっと思ったんだよね。
なるほど。確かに、あの95年からの10年っていうのは全ての作品が新手だったし、まあやっぱ大人向けのアニメが急に増えたなっていう感じがありますよね。
あった。
比嘉君どう思う？
僕はもう自分の体感だけなんで、やっぱりアニメにはまって2001年ぐらいかなですね。
2001年って何？
だからその心図書館が2000年とかで、はい、そこから ROD とかにない、ある
あるあるほどね。めっちゃハマったな。
アニメにはまり始めた時期なんだったんで、
そう
だね、もう OVA が2000年とか2001年だもんね。
あ、
ROD はね。そうだね。
そうか。
テレビシリーズがだから2003年でしょう、確か。うん、
あのね、あれ2003年
?3 年か4年とかなんだよ。
そっか。
うん。
結構僕は斎藤千和さんの成り上がりと一緒にこう、はい、あのアニメハマった感じがしますね。はい、
うん。俺はね、やっぱね、やっぱその2006からの10年。
うん。
ああ、そっちですか。
京都アニメーションだよな、だから。
まあそうですね。あと、背景にニコニコ動画。
はいはい。
の文化から、うん、まあ、要は、鈴宮春日の憂鬱のヒットからが、うん、まあ、その、黄金期のスタートっていう感じかな。うん、まあ、要は、その、テレビ局に依存しなくても面白い作品が出てきたっていうのが、はい、多分その95年からの10年とはまた別のムーブメントだったと思うんだよね。うんうん、
あったね、
うん。で、まあ、京アニが、まあ、すごい元気があって、うん、で、やっぱり、ピークは2011だと思うんだよね。
うん。
まあ、震災ありましたけど、うん、やっぱその前後に放送されてたマドカマギカもそうですし、
ああ、そうか。
ここでもよく言ってるけどね、まあ、日常もそうだし、うん、あの花も2011だし、タイガー&バニーも2011だし、もう結構、あと、シュタインズゲートとかね。
あ、はいはいはい。女子楽も11年か12年じゃなか
った。女子楽そうだね。
は
ぁ。軒並みやっぱ結構傑作というか、その後の方向性を、まあ、形作る作品がめっちゃ出たなっていうのが2011かな。異世界ものっていつぐらいからなんだろう。
まあ。いや、でも10年ぐらい前じゃないかな。
そっか。うん、急に増えたなーっていうのはそんな感じか。あとは、新海誠もその辺に出てきてるしね。
はいはい。はい、
あと、軽音2008でしょ？
うん、8年だね。
あ、じゃあ8ですか。
そうね。いや、だからやっぱこの辺は、めっちゃ面白かったなー。どの、あ、まあ、なんか、このパターンかっていうのがあんま、まだできてなかったなっていう感じ。
あー、なるほど。
しない？ 2011 ぐらい一番いい時代だったと思う。
またかってあんまり言葉使わなかったって感じしますね。
そうね。インフィニットストラトスとかでも、ああ、またかみたいな感じだった。はいはい、
あ、残念か、残念かですね。またハーレムものかとか。
そうだよね、11年だよ。
うん。で、そう、だから放浪息子問題あったよね。だから IS の裏の放浪息子が全然視聴率取れなくてみたいなのもあったし、でも、 まあまあそうだね。青エグとかもあったし。
その頃ってやっぱり、パソゲーじゃなくって、2000年代からのパソゲー原作としたものじゃなくて、ライトノベル原作っていう形のものになってきて。
そうか。
で、そのライトノベル流れで、インターネットで自由に小説を投稿できるっていうシステムが出てきた ところあたりから、その異世界転生っていうのが、
そうだね、
幅を利かせてくるようになってくる。
ナロー
系っていう言葉が
出てくる。はいはいはいはい。
確かにそうだわ。いやー、この辺は結構、そうだな、2011、世界一初恋とかもそうだもん。
ああ、はい。
だからもう俺、純情ロマンチか世界一初恋、はい、もう、すごいハマってたしね。
あ、
いや、そうなんだ。歌プリとかもそうだし、はいはいはい、その辺の時代だもんね。いやー、まあね、マールピングドラム、2011。
はい。生原さんね。
そうだね。アンゴとかも2011年。
ああ、はい、
はい。君と僕も好きだったな。
ああ、君と僕ね。
イカ娘2011年ですね。
はい。
ちはやふるもそうです。
さあ、そうか。そうね。11年すげえな。
すごいっす。フェイトゼロ。
ああ、マジっすか。11
年か。そうか。
へ
え。やばいね、2011年って。あ、ラストエグザイルもやってます。
はい。笑うな。
新章な。
笑うな、笑うな。やめろやめろ。
散々ネタにした、あの、ラストエグザイルもね、2011年。
11年ってやっぱりそれで考えると、6年、8年のやっぱ京都アニメーションで、おーっていうのがあって、で、京都アニメーションの絵力ってやっぱすごいわけじゃない。
うん、
で、丁寧に書き込んだものをちゃんと作れば、ちゃんと響くんだっていうのが、分かったっていうのもあるような気もするんだよね。それで作り手側さんたちのモチベーション上がったっていうようなところもあるんじゃねえかな。
そうかもね。
そんな気はする。ちょうど2年、3年前にあれを見てっていう風になると。
確かに。
あ
とはオタ活報告続けて朝記者からいただいております。
ありがとうございます。
先日、名古屋鉄道が馬娘シンデレラグレイとコラボしたスタンプラリーを始めたので参加してきました。
あ、名鉄が。
こんなのやってんだ。馬娘死んで。この企画専用の1日フリー券を買って、新グレのスタンプが設置された7つの駅を巡るというものなのですが、このルート設定がなかなかに邪悪。名鉄岐阜駅や笠松駅あたりは直線コースだからいいとして、はい、本線から分岐した別路線にある太田川、刈谷は困りもの。首都圏で例えると、西武池袋線メインのラリーなのに、東村山や武蔵関にもスタンプ台が置いてあるようなイメージです。
わかりやすい。
確かに。しかも、友人窓口、過去豊橋で1日フリー券を買ったとしても、スタンプ台帳の交換場所はまた別の駅なので無駄足も多く、行ったり来たりを繰り返しながらの旅となりました。ちなみにもらえるスタンプ台帳は、回覧板のような硬い厚紙製で、それだけでも満足感がありました。結局3時間ほどで中京競馬場前でシンボリルダルドルフ、刈谷で玉もクロス、太田川でマルゼンスキー、金山でミスター CB、名古屋でベルノライト、岐阜で、藤正マーチ、そして笠松でオグリキャップのスタンプを押してコンプリート。無事、コンプ記念の特製クリアファイルをもらいました。いやー、大変だったけど、いい旅ができました。なお、スタンプラリー自体は6月末まで開催中ですが、現在、スタンプの台紙の在庫が切れたらしく。
マジっすか？
あら。在庫が復活するまでは、一時的に1日券の発売が中止されているそうです。
すごいっすね。
すげえな
ー。すげえ。いやー。でも、3時間で全部いけんだね。
すごいですね。
まあ、だったら日帰りするオタクもいるかもしれない。
まあ、いるね。
確かに。そして、同時にこの方も、シングレ存分に楽しんでるんでしょうね。去る4月29日、この日は岐阜県にある笠松競馬場で馬娘シンデレラグレイとのコラボデーとしてシングレの名前を冠した特別レースや声優トークショーが開催されたので、参加してきました。現地には昼過ぎに到着したのですが、最寄りの名鉄笠松駅に併設されている観光ショップには、すでに長蛇の列。戦いはすでに始まっていました。もちろん笠松競馬場に入ってみれば、こちらも大混雑。あちこちに行列ができている様子はさながらコミケ会場のようでした。行列のお目当てはポップアップストアだけに飽き足らず、競馬場内の食堂、売店、アニメートのキッチンカーやアニメの原画店、競走馬、オグリキャップ関連の出店、笠松町の出店、競馬、馬券売り場、そのすべてに大行列。
へー。
すれ違った競馬おじさん曰く、今日はオタクの客が多いな、だそうです。確かに場内には馬娘のコスプレをしているガチ勢もいたのですが、印象的だったのは缶バッジで作った板バッグや、縫いを ビニールケースにも入れて持ち歩いている女性ファンの姿や、イケメン馬娘がちゃんと刺さっている姿は新鮮に映りました。さて、作品中にも出てきた競馬場の食堂ですが、行列に並んでみたところ待ち時間は1時間。空腹の中で串カツの上がる音と油の匂いを感じながらの行列は、レースも見に行けないし馬券も買いに行けないという苦行でしたが、山盛りの串カツにたどり着けたらお口の中は幸福グラフィティ、懐かしい癖になりそうなうまさでした。なお今年のお店の食材は仕込み量が多かったようで、以前のように全メニューが食べ尽くされて早々に閉店という事態は避けられたそうです。よかったよかった。が今年はなんと競馬新聞が早々に売り切れたらしく、競馬場なのに競走馬の有力な情報源がないという状態になっていました。マジですか。馬券おじさんたちどうしてたんだろう。そして毎回転売が問題になっていた来場記念のうちわの配布が今年から事前申し込み制になったので、朝から並ばなくても入手が可能となり、今年初めて手にすることができました。
よかったですね。
まあ QR コードの認証のため行列ができていましたが、これは仕方のないことです。我慢我慢。恒例の等身大ポップもあちこちに立っていましたが、今回の目玉は階段下のミニステージに立つオグリキャップ。アニメ第3話でオグリが笠松音頭を踊った例の場所にまさにあの衣装で立っていました。しかも BGM として笠松音頭が鬼リピートされていて、アニメの再現率はほぼ 100%。 いや分かってんな。この日のスタンド席は有料指定席はきっと通常開催日ならばアニメのようにガラガラだったんでしょうが、今日は重賞レースかのようなにぎわいで、午後3時の時点で1万人を超えていたそうです。この人だかりにデビュー間もない、誘導馬がスタンド近くを歩くのに嫌がったり、逆にジョッキーと競走馬がやる気になって予想が難しくなっていたそうです。現に最終レースでは単勝が9800円でした。普通はせいぜい600円程度なのに。全レース終了後にダートコース上に、特設されたステージでトークショーが始まったのですが、小栗役の高柳智代さん、ベルノライト役の瀬戸桃子さん、ノルンエース役の渋谷彩乃さん、タマモクロス役の大空直美さんがキャラクター衣装で登場。シングルに関わる熱いトークが聞けて、もうそれだけでも大満足。最高の小栗デーを締めていただきました。来年もぜひ参加したいです、ということで朝記者ご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。存分に楽しんでるね、この人。
めちゃめちゃ元気ですね。とにかく体力すごいですね。
アクティブだなぁ。
すごいですね。
まあ、でもそうだね。オグリキャップね、シンデレラぐらい面白いもんなぁ、うん。あれ近くにあったらね、行っちゃうよね。
まあ行っちゃうよなぁ。
行っちゃう、多分。名古屋に住んでたら行っちゃうね。いやー皆さんもね、やっぱ実際足を運んだこの経験みたいなね、うん、レポートすごいありがたいんで、ぜひオタ活報告メールいただければと思います。今月いかがでしたか、国さん。
いやーなんかガンプラの話ばっかりしてしまいましたね。
いやいや、ありがたいですそのために呼んだみたいなところ
があります。
やっぱ若い人たちをこれで置いてけぼりにしているっていうのも分かってはいるんですよ。分かってはいるんですけどね、うん、っていうとこですね。
でも今だからそういうおじさんたちと若い人たちをつなぐためにジークアクセやってますから。
そうなんだな、はい、すげ
え。東さんいかがでしたでしょうか。
いや本当にジークアクセの話できてよかったです。本当に
ジークアクセうまく言
ってませんね。喋りたくなるんですよね、あれ見るとね。
そうなんだね。
よくも悪くも。
そうね、
喋りたくなる。
なんかハンブラビーとか言いたくなるんですよ。
そうね。
周り誰も知らないんですよ、バイト先なんて。誰も知らないからもう。
あ、そうなんだ。
いや、はい。まだやってるのとかって言われちゃいますから、ガンダムとかです
ね。なるほど、ね。
やってるわ、とか。
でも、ガンプラ、ジークアクスよく見てると、最近のやつはやっぱその、女の子っていうかキャラクターの心の感じが、えのきどさんっぽいのがガンガン出てきてね、ぐいぐい良くなってるね、俺的に。ちょっとたまんないね。
確かに、国井さん、
すごい。わ、来た来た来た来た、この、はいはい、この感じ、この感じ。
いやー、というわけでね、ぜひ皆さんも熱文字@ gmail.com までメールいただければと思います。といったわけで、今月以上ですので、また皆さんね、6月の第2週目ぐらいまでには、熱文字@gmail.com までオタ活報告、あるいは番組聞いた感想、国さんや、比嘉君、あるいはその他の熱文字メンバーへの質問、ぜひメールいただければと思います。関口ジョニーズや黒柳のお二人、不女子最高会議へのメールもお待ちしております。というわけで、国キャップ、比嘉さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの困った解決します。アイアイパソコンです。理想の二次元のあの子とデートしたい、そんな困ったあなた、それは解決できません。アイアイパソコン AIAIPC.net まで、妄想は番組宛にメールくださいね。お待ちしております。
嘘に騙され